もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし、お世話になります。
はい、今日はどういったご相談ですか？
ちょっとまとまってなくて申し訳ないんですが、
はい、
私、57歳男性で一人暮らしなんですけれども、
はい、
人生頑張ってくのくたびれてしまいまして、
はい、
仕事の面でもですね、もう右も左も行き詰まってしまって、どうしていいものかというふうに考えていたところで、こちらのラジオを聞きまして、でちょっとご相談申し上げようかなと思ってご連絡申し上げたんですけれども。
なるほど。
仕事自体がもう時給1000円を見つけてはクビに、まあ、新しいのが入ってきたとか仕事が減ったとかでクビになって、すぐにまた時給1000円を探して、またそこで頑張って、でまたそこの期間が終わったら、はい、お疲れさんで、次のまた時給1000円を探してって、ずっともう5年も10年も続けてきてまして、もうくたびれてしまったんですね。はい。でもう今手持ちのお金がなくなる直前までギリギリまで来てまして、死んでしまうのが楽かなとも考えるんですけれども、それは正しいことか正しくないかっていう判断ももうつかないぐらい混乱してきてまして、それでご相談申し上げたんですけれども。
なるほど、
はい、
まずですね、
はい、
独身でいらっしゃるっていうのは今伺ったんですけれども、
はい、
お父様お母様は、
父は5年前かな6年前かなに亡くなりました。
はい、
で母は存命かどうかは分かりません。私に兄が2つ上でいるんですが、
はい、
その兄のところに母はいますの で、その兄とも母とも縁を切っておりますので、全く連絡を取ってません。生きてるのか死んでるのかも分かりませんし、興味もありません、はい、あと妹が、はい、とついておりまして、うつ病で引きこもっております。
はい、ああ、なるほど。
はい、
このお父様は5年前に亡くなられたっておっしゃるんだけど、
はい、
おいくつで亡くなられた？
83でしたか。
それああ、5丁目でしたね。
はい、
で、はい、お父様とはじゃあご連絡はその5年前までは取れてらしたの？
それも施設に入るまではちょくちょく顔を出していたんですけれども、
はい、
うちの兄が施設に入れましたので、
はい、
それからは全く会えずにですね。
ということは、はい、お父様はやはりお一人で住んでらした？
あ、いや、母とその兄夫婦が建てた2世帯に住んでおりまして、
あ、
でそこに私は顔を出す形で、はい、行ってたんですが、はい、その施設に入る云々からお金の話が始まりまして、
はい、
でお前はビタ一文出さねえ、金出さねえやつは人じゃねえんだ、お前みたいなものはこの世に必要ないのになんでうろうろしてやがるんだみたいな人格否定から入ってきたんで、
はい、
はい、それで縁は切りましたね。
なるほど、
はい。
これあなた何、初めからずっと独身？
8年前まで一緒に住んでる女性はいましたが、
はい、
母親の面倒を見ていた弟さんが震災で亡くなりまして、
あら、
で面倒を見る者がいないということで、しばらく深夜バスで通ったりしてたんですけれども、
はい
はい、でまあそれではもう続かないということで、
はい、
じゃあ田舎に帰るねということで荷物をまとめて帰りました。
は
い、
その8年前までは何年間ぐらいご一緒にいらしたの？
あ、20年です。
あ、20年いらしたんだ
はい、結婚するつもりで一緒に住み始めて、
うん、
でただどうしてもそのお金がたまりませんで、
うん、
はい、まあいろいろなだらだらしてしまって、私がけじめのつかないところですけれども、すいません、ややこしい話で。
いえいえいえいえ、あなた自身は、
はい、
お子さんの時はどんなお子さんだったの？
変な子供でしたね。
どんな？
いわゆる癇癪持ちで、
あ、
自分の世界に閉じ込まるような。
でもね、お話しされている言葉自身もちゃんと丁寧で綺麗だし、
はあ、
うん、さっきのそのお兄さんとの喧嘩のところは臨場感もあったし、普通にちゃんとしてらっしゃると思うけどね、
はあ、
で癇癪持ちで、最初社会に出られた時はこれ大学はいらした？はい、
2年生の専門学校を出て、
はい、
はい。で、普通の会社員で働きました。
あ、やっぱり、はい。
はい。まあ、その専門学校の技術を使った方面の会社ですね。
あ、じゃあ技術系なのね。
そうです。で、技術をやりたかったんですが、はい、こんだけよく喋るキャラクターなんで営業に回されまして。
でしょ？
ああ、まあ。
はい。営業に回されちゃった。
はい。
はい。
もう来年人事異動で戻すからっていうのを2回か3回繰り返すうちにもう信用できなくなって、
はい、
でまあ会社のことを信用できないんならまだそれほど年も取ってないし転職しちゃえっていう軽い気持ちで、まあ、当時はバブル の終わりの終わりでしたんで、
はい、
見つかるだろうっていう感じで軽く飛び出しました。
はい、はい、
人生1回しかないから衣食住全部やろうっていうんで医療と食事とこっちの方のお仕事それぞれやりまして、
あら、
正社員で入ってそれなりにうまく立ち回るんですけれども、
はい、
ある程度の期間が来ると癇癪が出ます。
それはどういう癇癪？
いや、もう何もかも嫌になってしまうんです。今まで普通にやってたことがある日突然辞表を持ってってどうもお世話になりましたってやっちゃうんです。
ああ、そういう波があるのね。
はい、
うん。生活保護は受けたことある？
いえ、ないです。
あ、ないですね。
公的な援助という形では去年かな、自己破産を申請して認可されました。
あ、なるほど。
ですからブラックリストで今は全くお金を借りることすらできないですね。
うん、
はい、
分かりました。
はい、
まあ、ちょっと癇癪が重い癇癪になっちゃいましたね。
はい、
今日はですね、
はいはい、
精神科医の高橋龍太郎先生がいらしてますので、
あ、はいはい、
ご相談を受けてください。
ありがとうございます。
先生、よろしくお願いいたします。
あ、はじめまして、高橋です。
はじめまして、よろしくお願いいたします。
はい、よろしく。あなたのような人は最近すごく多いと思うんですよね。
はい、
昔は一番いい時代は、
はい、
社会の中のお互いが助け合うっていう、
はい、
日本の村社会の良さの互助会的なネットワークもあるし、
あ、はい、
それから右肩上がりのお金の力もあるので、
はい、
社会からこぼれてくっていう人はもうほとんどなくて、
はい、
働きたいっていう人が全部自分のポジションがあるような社会だったんですけれど、
あ、はい、
今は、
はい、
経済は右肩下がり、おまけに、いわゆる村落共同体、
はい、
まあ言ってみれば、日本の持っている助け合いの、そういう支えるネットワークっていうのが、ほとんど力を今なしてないっていう人は多分たくさんいると思うんです。
はい。はい、
それで、
自己責任社会ですね。
そういうことですよね。
はい。はい、
で、まあ、さっきからお話聞いてると、癇癪を起こすって気持ちは逆に言うとすごくよくわかるんですけれど、
はい、
今、そのもっとも10年、20年前にうまくいっていた会社で、癇癪を起こして、辞めちゃったっていうのは、ちょっとまあある意味で、要するに若さもあるし、それから、その時代の豊かさもあってやれた行為だけど、今となってみるとちょっともったいないかもしれなかったね。
ああ、まあ、はい、
ね、で今もうあなたに必要なのは、
はい、
いろんなものが自分の周りに集まるような時間と空間を作るってことが大事なので、
はあ、はい、
これはこの際さっきお話が出た、
はい、
生活保護の担当のところに行って事情を話して、で、ただ生活保護させてくださいってことではなくて、
はい、
生活保護を受けながら、
はい、
まあ、言ってみれば、あなたが自分で自分を見つめ直すための訓練機関として、
はい、
今、就労支援組織っていうのがたくさんあって、で、それには何らかの形で精神障害的な要素の手帳などが必要なんですけれど、
はい、
まあ、さっきの癇癪とか、それからやや自閉的な傾向とか、
はい、
事情をよく知っている生活保護の担当者から、
はい、
こういう事情だけど、手帳を書いてもらえるだろうかっていうようなニュアンスで、
はい、
精神科医のところに行って、
はい、
何らかの形で、まあ、例えば双極性障害なり、
はい、
自閉スペクトラムなり、
はい、
とりあえず障害者手帳を取って、
はい、
それでその2年間の就労訓練をやりながら、
はい、
マッチングで会社を選んで、
はい、
正社員の道を歩んでく、その代わり今度は本当にギリギリの外国人のようなつもりの選択でそれに向かうっていうようなことをやっていくのが一番、あなたも希望が持てるし、周りの人もあなたを支えやすいと思う。今のように、
はい、
もう本当に分子単位で一人の力であっちにくるくるこっちにくるくるっていう風に社会の中で、
はい、
たった一人で頑張ってみても、
はい、
そのあなたを支えようってする人も具体的に支えるプログラムをあんまり持てないんですよね。何かこう組織に加わっていかないと、
はいはい、
だからまず生活保護の担当さんのところに行って事情を話して、
はい、
で生活保護を受けて、
はい、
それで枠組みを取り戻すっていうのがいいように思いますよ。
あ、はい、
うん、で、はい、生活保護やなんかの担当者は今のような下り坂の社会の公的な支援ということについてはみんな使命感を持ってる人が多いから、
はい、
あの必ずあなたのサポート役を買って出てくれるような気がします。だからあんまり、たった一人だと思わないで、頼るところはちゃんと頼って、はい、その代わり、
はい、
癇癪を、
はい、
起こしそうになったら精神科医に相談して、はい、薬を使うなりアドバイスをもらうなりして、
はい、
少しでも周りとネットワークを固めるその状態を長続きするようにするっていうのが一番いいように思いますよ。
わかりました。そういう仕組みがあるのはちょっと存じませんでした、うんうん、どうもありがとうございます。
はい、訓練期間を経れば、
はい、
むしろ積極的に採用に向かうような気がしますので、
はい、あ、そうですか、
ぜひ前向きに、はい、まずお役所の相談窓口を叩いてみてください。
あ、はい、わかりました。はい、はい、じゃ あ, 私はその、うん、まあ、まずはその生活保護の窓口からその手帳やなんかの話をちょっと案内してもらうような形で伺いに行けばいいということ、
ね、ということだと思います。
あ、わかりました、はい、どうもありがとうございます、
はい、お分かりいただけましたか。
あ、はい、わかりました。ややこしい相談ですいません、どうもありがとうございます。
いえいえ、ややこしくはなかったけれども、
あ、そうですか、うん、すいません。
ただくれぐれも、あの、癇癪を起こさないようにね、
うん、
あ、わかりました、
うん、で、はい、やっぱりどっかね、はい、あの、言葉がすごく流暢だから、なんか感情をぶつけちゃうんじゃないかなっていう気がする、
はい、あ、そういう嫌いはあると思います、
うん、で、はい、それが結果的にそういう会社の、そういう雇う側をちょっとイライラさせるっていうようなことがこれまで何回かあったような気がするな。
はい、あの、口は災いのもとと、よく言われました
そうだね、
はい、
だから、
は
い、そこを自分の中でうまく抑え込めれば、
はい、
この先はもう上り坂になっていくと思いますよ。
わかりました。
はい、
はい、本当にどうもありがとうございました。
はい、
はい、
その今のような落ち着いた喋り方で、
はい、
うん、心もそういうふうに落ち着いた心で、
はい、
うん、これからの行動をしてくださいね。
わかりました、はい、本日は本当にどうもありがとうございました。とても助かりました。
はい、はい、どうも、失礼します。
失礼します。